はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、自分の失敗を話そうということでですね、お話をしたいと思います。これはですね、本の紹介になります。本の紹介。里舞さんというね、方が書かれた、あっという間に人は死ぬからという本をね、読みまして、これを皆さんに紹介したいなと思ったので、今日はそんなお話をさせていただきました。本屋さんにね、よく行く方だったら、今年の非常に話題になった本ですし、まあ、強烈なインパクトのあるタイトルと、その表紙からですね、ああ、あの本かというふうに思っていただく方も多いと思います。あっという間に人は死ぬから。すごくいい本なので、もしよかったらこのチャプターのリンクからね、Amazon 貼っときますんで、読んでみてください。で、この本は、まあ、簡単に言うとですね、やっぱり自分の価値観に従っていきましょうと。いうね、まあ自己啓発的な内容になるのかなと思います。まあ人間誰しも死ぬということから避けられないし、孤独であり責任があると。まあ自分の自己決定、ね、これが一番重要な、そういう人生なのにもかかわらず、どうしてもね、やるべきことを先延ばしにしたりだとか、あと他人のね、なんかこう、に影響されて、自分の決定っていうのをね、他人任せにしたりだとかしがちだけど、本当は違いますよね、と。だから自分で一番大事にしてるね、自分の価値観、これに従って主体的に行きましょうという内容の本になります。本のね、要約に関しては、他のチャンネル、YouTube とかね、いっぱい出てると思うので、私の方ではそれはしないんですけれども、まあ、その中でですね、面白いなというふうに思ったのが、今日の話の自分の失敗を話そうってところなんですね。この、里舞さんの本の中には、いくつかこうワークがあるんですよ。よくこう自己啓発系の本ってあるじゃないですか。ね、空欄があって、何か質問にこう書き込んでいく。で、書き込んでいくことで、こうなんか自分にもこう考え方がまとまっていくようなね、そういうワークが入ってる本ってありません？ね、結構私はあるのかなと思うんですけど、この本の中でその自分の価値観、自分は人生で何を大事にしていきたいかっていうことに関して、あなた自身のことを書き込んでみましょうみたいなページがあるんですね。例えばあなたがね辛かったと思う、経験は何ですかとか、それからそれをどうやって乗り越えましたかとかですね。あと子供の頃に夢中になれたことって何ですかとかね。うん、どんなことで努力しましたかとか、どんなことで失敗しましたかみたいなことがこうワーク形式でね、空欄になって、ページがあるんですね。で、それ自体は、まあよくある本だと思うんですけど、今回すごくね、私個人的にね、いいなと思ったのは、そのワークの例ということで、この里舞さん、著者のね、里舞さん、ご自身のその失敗談がたくさん書かれてるんですよ。うん。で、自分はね、まあ、具体的な内容はね、本の内容なんで読み上げませんけれども、これこれこういうね、失敗をしてメンタル的に非常にきつい時期があったとかね、そういうことがこう書かれていて、このワーク形式になっている自己啓発系の本でご自身の体験が例として出てるって、結構これって珍しいなと思いました。はい、あんまりないんじゃないかな。7つの習慣で、ね、名著ね、名著7つの習慣で、確かそのミッションステートメントみたいなところを書くところで、自分自身のね、ものが出てたりとかっていうのはあったけど、ほとんどのね、なんかワーク形式のこういう自己啓発、自分のね、うん、価値観を書いてみましょうみたいなやつって、大体例として著者のものが書かれてるってないと思うんですよね。うん。だけどそこを、まあ、ご自身の経験としてね、こういうことがあって、こういう病気になってしまったとかですね、こういう失敗したとか、こういうことは夢中になれたとかっていうのが、著者、ご自身の経験が書かれているところに、すごくこう、共感が持てたし、そのワークをやる上で、あ、こういうふうなこと書けばいいんだっていうのが分かりやすかったんですよね。はい。なので、まあ、本の内容としては、そのね、やっぱり自分の人生だから主体的に行きましょうということでね、本当に重要なこと、うん、緊急なことじゃなくてね、本当に重要なこと、今しかできないこと、今やった方、言った方がいいことっていうのを大切にするために自分の価値観はっきりしましょうと、ね、あなたの人生で大事にしたいものなんですかっていうことを一緒に考えていく本なんですね。で、その中で、その里舞さんご自身の実例が書かれてるってところが、私はね、一番この本で読んでよかったなと思ったポイントでした。はい。で、まあ自分の失敗を話そうっていうことを、これね、結構その、 教員、コーチ、まあ指導的立場、まあ親もそうですけども、意外とこう隠したがるところありませんかね。私もね、教員なりたての20代、まあ前半の頃、25歳ぐらいまでかな、まあ、特にその生徒になんか自分の失敗を晒すのが嫌だったんですよね。あんまりこう恥かきたくないっていうか、自分はこういう人間だから、ね、っていうのをあんまり明かしたくないみたいなところがどこかあって、で、その時同僚にね、一回ね、言われたことがあるんですよね。三原さんって、生徒の前に恥かきたくないところがありますよねって。で、なんとなくこう、普段は意識してなかったんだけど、確かにそれはそうだなと思って図星だったんで非常に覚えてるんですけども、やっぱりいろんなこう本を読むと、結構ね、自分の失敗談語ってある本ってなんか信用できる気がするんですよ。はい。私はこれこれこういう人間でこうでしたと。で、嘘ついちゃダメだと思うんだけど、本当に失敗したことっていうのは、やっぱり人に伝えて、なんか、私はこういう人間ですと。こういうダメなところがありますと。こういうところがダメなんですっていうことを生徒たちに言うことっていうのは、まあこれ非常になんか潔くていいのかなと思うんですよね。私だったら、まあできないことはできないしね。いろいろこう、謝るところは謝るし、っていうことは包み隠さずするようにしていくっていうふうにしてるんですけど、まあ、若い頃の自分は結構それができなかったので、自分の失敗談を話すっていうのは、なんかこう、信用をされるための非常に重要なところなのかなというふうに思います。で、自分のこう、失敗、自分の弱み、こういうのが分かってる人っていうのは、逆にね、自分の良さ、自分の強みも把握しやすい人なのかなと思いますので、もしあなたがね、生徒、選手、それから、自分の子供、ね、娘さん、息子さんに対して、自分のこう、ダメなところ、失敗するところをあまりこう、自己開示しないのであれば、してみると、なんかまたいいんじゃないかなと。なんかまたいいんじゃないかなって言い方も変ですね。まあでもなんか、またコミュニケーション変わってくるのかなというふうに改めて思いましたので、まあそんな話を今日はね、お伝えさせていただきました。はい、非常にいい本だと思います。他のね、本の要約 YouTube チャンネルとか今いっぱいあるじゃないですか、いいやつね。あれもまず見ていただいて、あっという間に人は死ぬからというね、これをもっともっと私がさっきざっくりまとめたものより、深い内容の非常にいい本です。はい、で、ぜひぜひこれ読んでいただきたい。この Amazon のリンク貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。ということで、今日は自分の失敗を話そうということでね、お話をしてきましたけども、どうでしょうか。もしよかったらあなたのね、失敗談なんかも、このコメント欄で教えていただいて、また失敗をね、失敗談を話した時の生徒の反応とかね、そんなのもコメント欄にて教えていただければと思います。今日の放送ちょっとでも面白かったら、いいねのボタンで応援してください。またチャンネルのフォローもよろしくお願いします。毎日放送してますので、チャンネルフォローしておいてもらうと、私の放送があなたの手元に届きやすくなります。もうちょっとだけお話をしますので、お手元そのままでお付き合いください。はい、ということで、ありがとうございました。このチャプターでは、コメント返し行きたいと思います。毎日放送してますので、昨日の放送のコメントを次の日に返すということをやっておりますね。昨日はチームがまとまれば勝つわけじゃないということで、チームというのは勝ってまとまるものだというね、私なりの持論をお話をしました。聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。影島さん、昨年度の新人戦からウィンターまでの勝率を出したところ 75% でした。勝負どころで勝てなかったところもありますが、同じぐらいの力の相手チームと対戦するという点では、リーグ戦は非常に良い経験になったと思ってますということで、ありがとうございます。そうですね。やっぱり同じぐらいの相手とたくさんやるっていうのは非常にいいですよね。この 75% っていう勝率非常に高くて素晴らしいですね。はい。影島さんありがとうございます。宮崎先生、つい先日まで行われた高校選手権4回戦ベスト16でした。やはりトーナメントで4試合できるというのは貴重な経験で、3回勝つことでチームがまとまっていった感覚がありました。勝利後に応援組と勝利を分かち合う応援歌があるのですが、試合に出れない者も一体となって歌う姿は指導者として感動ですと。また新チームスタートし、一日一日積み上げて良いチーム作りたいです。ということで、宮崎先生ありがとうございますね。本当に素晴らしいチーム作られていますので、また新チームね、期待しております。頑張ってください。タスクさん、小学息子のサッカーチームでは、練習試合での勝率 50% がいい練習試合のマッチングと言ってます。なるほど。そういうものかなと思ってましたが、三原先生のような考え方もあるのかなと思って勉強になりました。確かに勝つと自信になるし、チームまとまりますよね。勝率 50% はちょっと背伸びをしているのでしょうかということですけど、50% でも 70% でもいいんですけど、この、少年サッカーのですね、監督さんの素晴らしいのは、こういうビジョンを持って試合してるってところが素晴らしいと思います。ね。半々勝たせると。 半分はこうチャレンジ、半分はこう、かかっていく。このくらいの感じが成長するんだっていうのが、もう50だろうが70だろうが80だろうが何でもよくて、そういうビジョンを持って、年間計画というか、選手の育成に当たってるっていうところが素晴らしいと思うので、はい、素晴らしい、指導者かなというふうに思います。はいね、タスクさん、ありがとうございます。松田さん、プロ野球往年の名将、三原治さんの言葉、プロは勝ってわすを思い出しました。同感です。ということで、こういう言葉があるんですね。ありがとうございます。教えていただいて、松田さん、ありがとうございます。トラジさん、ここのところ同じチームに当たることが続き、今のところ3連敗。最初は勝ちを逃す形で負け、2回目はファールトラブルが活かせず、こちらがファールアウトして負け、3回目はボールが運べずに負けました。負けるたびに少しずつ手応えを増やしています。三原さん、負けてもチームがまとまることもあるかもですということで、まあ当然あると思いますね。負けたら改善するということもありますけども。ただ、やっぱ勝つことが、私は、もっとね、よりまとまるということになると思っております。トラジさん、ありがとうございます。ということで、こんな感じでコメントたくさん毎日いただいておりますね。今日のね、本の感想、まあ、特に自分の失敗談を話すことって大事だよねということについて、もしよかったらコメント残してください。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティもあります。現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。記事を読むのが忙しいという方いらっしゃるんですが、そんな人のために用意してあるのが YouTube メンバーシップです。こちらの方がちょっとお安くなってまして、週に1回ですね、ラジオ感覚で内容だけ知りたいという方はそちらがおすすめです。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。